おはようございます。よくいらっしゃいました。さて今日はですね、人の評価、神の評価というテーマで続福音の力、ルカによる福音書のお話を続けてまいりたいと思いますが、今日の聖書の箇所はルカによる福音書の20章46節から21章の4節までの、短い、エピソードでありますけれども、お読みしたいと思います。民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを好む。そしてやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そしてある貧しいやもめがレプトン銅貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいやもめは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。以上であります。この、今日読んだところはですね、イエス様の最後の1週間に起こったとされる出来事でありまして、イエス・キリストはこの少し前にエルサレムに入られて、この週の金曜日には十字架に着くという、その直前のお話なんですけれども、エルサレムに入られてからはどうもイエス様は神殿に、ずっとおられたような感じがしますね。常に神殿におられて、そこで人々に教えたり、また先週ありましたけれども、サドカイ派とかファリサイ派からいろいろ意地悪な質問をしてくるのに答えたり、また今日読みましたようなこういう、人々のやってることを見てですね、またそれに対していろんなお話をなさるということがあったようです。で、今日のお話はこれまでもずっとこのルカによる福音書とか福音書の中に出てまいりました律法学者に対するですね、非常に手厳しいこの批判の言葉ですよね。そしてそれに対して、貧しいやもめの献金の出来事という、これは読み方によっては全く別の出来事の感じがしますけれども、おそらくこの福音書の記者であるルカはですね、これはわざとこの2つのことをこう重ねて、対比して述べてるんじゃないかなという気がいたします。で、律法学者っていうのは当時のイスラエルにおいては、人々の見本となる、また人々を教える非常にこう重要な役目を持っていた人たちでありまして、尊敬されていたんですけれどもね。しかし一方でここでイエス様がおっしゃっているように、どうもそれは彼らの本当の本来の姿とはかけ離れてしまっている姿になっていたようであります。で、彼らは長い衣をまとって歩き回る、また広場で挨拶されると、また上座に座るということを求めているというのはですね、非常になんかこうみっともない姿になっているなと思いますけれども、長い衣をまとって歩き回ってるっていうのはこう、もちろん当時の人たちはみんな日本でいうとこのなんていうんですかね、こう浴衣のようなこうタラッとした服を着て、そしてこう腰に帯のようなものを締めていたようですけれども、わざわざですねこの地面につくような長い衣を着て、さぞかし歩きにくかったと思いますけれども、それでもこの自分の、存在を人々にこうアピールするために、そういう格好をして、歩き回っていた。 そしてこう衣の端っこにはですね、この房をつけていたようなんですね。でそれは祈りを象徴するとも言われてますけれども、まあ、ここには書いてありませんが、もしかするとそういうものをたくさんじゃらじゃらとつけてですね、いかにも自分は祈り深いぞと、いうようなそういう姿であったかもしれません。そしてそういう格好でこう人々の中をこうぐるぐる歩いてですね、わざと広場を歩いている、わざとみんなに見えるように歩いて、そして、その姿を見せびらかしてですね、あの先生どうもいつもありがとうございます、教えてくださってってですね、挨拶されるのを要求していると、そういう姿であったようですね。そしてこの会堂というのはユダヤ人たちが安息日に集まっていた、まあ、教会のようなところですね、シナゴグと呼ばれる。そこに行くと当然その上の方上座にですね座るように、こう街道のに集まっている人たち、あ、立法学者先生どうぞ前の前の前の一番前、まあ、このうちの教会はあんまりみんな前に来たがらないんですけどね、どっちかというと後ろの方がなんか居心地がいい感じがしますけども、まあ、一番いい席に陣取るということを彼らは願っていたようでありますし、また宴会に呼ばれることもね、好んだようですね。宴席に呼ばれて、そして一番いいところに座って、まあ今はコロナであんまりありませんけども、大体この国でもですね、この結婚式とかでこのわざわざ名のある人を呼んでね、この一番いいところに座らせるみたいなことでありますけども、まあこの当時のユダヤでもそうでありまして、立法学者たちはそうされることを願っていたんですね。しかしそれはあくまでもこの表の顔でね、裏ではヤモメの家を食い物にしていたって書いてあるんですね。貧しいヤモメの家に行って、いろいろと教えたりなんか指導したりしては、こうね法外な報酬というかそういうものを求めたりしたんじゃないでしょうかね。もともとそんなにお金も持っていないのに、そういう人たちから、お金を巻き上げるというようなことをしていたと、とんでもないですね。さらにはこのわざわざ長い祈りをする、短くて済むものをね、長いな、多分お祈りの時間が長ければ長いほどお布施をたくさん払わなきゃいけなかったんじゃないですかね。どっかの国にもなんかそういう宗教がありますけどね、なんか今日は長かったねとか短かったねとか、葬式の後よくそういう話聞きますけども、長いとねそれだけ長くお布施を払わなきゃいけない、ファリサイ派とか立法学者たちも多分そういうことをしてたんでしょうね。でこうお祈りをしながらこうチラチラ見ながらね、いくらぐらい出しそうかなみたいな、多分見てたんじゃないかと思いますけども、まあそういう非常にこうみっともないというかね、様子であったようですね。本来ならば彼らは人々の模範となってね、またこのむしろ逆のことをしなきゃいけない。で実はですね、この立法学者とかファリサイ派っていう人たちはもともとこうじゃなかったんですよ。もともとこういうんじゃなかったんです。彼らはですね、この遡ると紀元前の200年、まあ3世紀ですね、から2世紀にかけてこのイスラエルがギリシャに攻め込まれてですね、征服されたんですね。そして神殿が汚された。その時にこのマカベア一族というのが立ち上がって、このギリシャに対する反乱を起こしたんです。ゲリラ戦をやったんですけども、その中で、生まれたのがこの立法学者たちの先祖なんです。彼らは非常にこう熱心にね、聖書を信じて、そして勇敢に戦ったんですね。もともとはすごく、まあ言ってみればいい人たちだったのに、やっぱりこの時間を経てとか時代を経てですね、みんなから称賛されるとか、重んじられるとかっていうことの中で、こう次第に、こういうふうに堕落していったのかなという感じがして、とても残念な気がします。まあイエス様はこういう立法学者たちの様子を責めてですね、このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになると厳しく断罪なさいました。そして、その後で今度はこの神殿で献金をしているその様子をご覧になったと、いうことですけれども、神殿にはですね、イスラエルの神殿にはこのラッパの形をした賽銭箱が13あったと記録されてるんですね。でどんな形だったのか よくわからないんでネットで調べたらですね、これなんかの多分映画かドラマかなんかで使ったんじゃないかと思います。で、あの誰も現物見てません、はい、一応そういうものがあったという記録があるだけなので、いろんなのがあるんですけども、これはその中の一つですけど、こんな感じだったのかなっていう、でこれはそのヤモメがね、貧しいヤモメですよね、あの人がね、ぽい感じですけど、あのこう献金をしていると、うん、本当かどうか分かりませんよ、こういうの見せるとね、皆さんもこの映像が頭に焼き付いてね、聖書を読むたびにこれを思い出しちゃうんですけども、あのまあでもこういうところがあったと。で、イエス様がこの献金の様子を見ておられたと。ちょっと意地悪な感じしますよね、献金ね。皆さん今さっき献金しましたけど、献金してるとこじっと見られるのちょっと嫌でしょ、正直ね。あのまあ別に誰もいくらするかなとかと思ってないですけども、あのできればちょっとねこう見られたくないなっていう感じ、ね、あのわざとこうお金こうつかんでね、こうね分からないようにこう献金して、ね、イエス様を見てたんですね。であの日本の神社仏閣行くと、もうそのお金が分かるようになりますよね、こう投げたりなんかしてね、まあ、お正月は皆さん初詣に行かれて、お賽銭投げるわけですけど、今年は結構な打撃でしょうね、初詣がないのでなんか分散してきてくださいって一生懸命言ってましたけどね、年末から、まあそうやってこう、まあ、どこの国にもそういうものはあるわけですけれども、まあ、イエス様はこの神殿で献金する様子を見てたんですね。みんながどれだけ献金するかで、金持ちがやってきてはですね、たくさん献金してると、もうこれ見よがしに多分ね、こう金貨か銀貨をこう出してほらほらみたいな感じでこうねやってたんじゃないですかと思いますけども、そこへある貧しいヤモメがでもやってきたと。でまあ別にこの人のことを個人的にイエス様知っておられたわけじゃないでしょうけれども、まあ、明らかにそれと分かる身なりだったんじゃないかと思いますが、でその彼女がレプトン銅貨2枚を入れたんですね。レプトン銅貨2枚入れた。でレプトンっていうのはこの当時のイスラエルの一番小さいお金の貨幣だったようです。まあ、日本だったら今一番小さい貨幣は1円ですけどね、まあ、これはレプトン銅貨1枚がだいたい60円ぐらいだったんじゃないかと言われてますから、まあまあ、それぐらいなんだと思いますけれども、それを2枚入れたと。でこの様子をご覧になってイエス様が、確かに言っておくがこの貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた、いやいやいや誰よりも一番少ないでしょうと、ね、レプトン銅貨2枚ですから一番少ないんじゃないかと、まあ、多分これを聞いた人は思ったと思いますけれども、しかしそれに対してイエス様は、いやあの金持ちはね有り余る中から入れてる、いっぱい持ってる中から献金してるけれども、このヤモメはそもそも貧しい乏しい中から生活費全部入れたんだ、このヤモメの生活全部知ってるのかなと思いますけども、まあ、でも、まあ、イエス様の、目から見てですね、明らかにこのヤモメは生活費を全て入れた。だからここでこのおっしゃっているのは、結局この献金は額じゃなくて持っているものに対する割合だということですよね。どれだけ献金したかということじゃなくて、持っているものに対してどれだけ捧げているかっていうこの割合の問題なんだと。他の金持ちは山ほど持ってる中の一部を捧げている。でもこの人は、このヤモメは本当にわずかしか持っていないものを全部捧げているんだ。そのことをイエス様は評価されているわけですね。でさらにこの考えてみるとですね、このヤモメ、献金をしたこの女性ですけれども、彼女にやはりこのレプトン銅貨2枚捧げたっていうことには、彼女のやはり信仰というものが反映されてるんだと思うんですね。やけのやんぱちで、もういいやと思って献金したという感じではないんですね。でこだわりたいのはですね、なぜ2枚かというところなんです なぜ2枚っていうね、1枚でいいじゃないか、でも2枚っていう。で、あの僕もいろいろこの聖書を読みながらいろいろ推測するわけですけどね、で彼女は多分そのレプトン農家を2枚持ってきて献金しようかと思ったけども、私だったらね、それが全財産だとしたら1枚ですよ。1枚でも 50% ですから、かなりの割合ですよね、で2枚、1枚捧げたらまだ1枚残ってるから、その帰りにアンパンでも買えるわけですけど、でも彼女は2枚持っているそのレプトン銅貨を多分ですけど一緒に入れたんじゃない気がするんです。僕はイエス様が2枚っておっしゃったのは、1枚捧げてもう1枚をじっと見てですね、でこれちょっと私の読み込みすぎですかねじっと見てね、それでも彼女は捧げたような気がします。いや、もしかすると怒られるかもしれない、いや私はそんなことしてませんよと、最初から2枚を捧げましたよって言われるかもしれません。まあいずれにしても、一部を取っておかなかったということだと思うんですね。全部捧げてる。でその全部捧げ切ったっていうことの理由というか、その背後にはやはりこの彼女の気持ちが、あるいは信仰が反映していると思うんですね。まず何よりも彼女はこの与えられたわずかなレプトン銅貨2枚を神様にお捧げしたっていうことは、神様から与えられていることへの感謝があったということですよね。献金っていうのはその神様に対するこの感謝の表れですよね。私たちね、神様にこんなに与えていただいたその思いを、感謝を献金という形で捧げますと。で彼女は貧しかったかもしれないし、やもめであったかもしれないけれども、でもこのわずかなレプトン銅貨2枚を神様に全て捧げたいぐらい感謝があふれてたってことなんですよね。これだけ捧げないと彼女の気持ちが済まなかったと思うんです。それぐらいこの人は神様に感謝していた。それが一つの理由だと私は思います。感謝の気持ちがなかったらね、捧げられないですよね。でもう一つは、いや全部捧げたとしても神様はまた必要なものを与えてくださるだろうという信仰を持ってたんじゃないかと思うんです。いやこれ一枚にしとかんと後から困るよなっていうような気持ちは彼女の中になかった。全部捧げたとしてもまた神様は与えてくださるだろう、おそらく彼女の経験から来てると思うんですね。これまでも貧しいやもめの暮らしであったけれども、しかし神様は今日まで自分を支えてくださった、必要に応えてくださった。だから生活費を全部、多分ね私の考えですけど、彼女はこの神殿に来るということを頻繁にやっていた人じゃないと思うんです。もしかするとすると遠方からこのわざわざ時間をかけて神殿にまでようやくお参りに来れたんじゃないかと思います。だからその彼女にとっての、まあ千載一遇のチャンスというかね、ようやく叶った神殿のお参りに彼女は持っていたお金を全て捧げたかったんだろう。むしろ何も持たずにこの場を去りたかったんじゃないかと思います。変に少しでも持ってこの後ろ髪を引かれるよりはもう全部神様にお捧げしよう、そしてすっからかんになってまた神様が与えてくださるその神の恵みに自分は欲そうじゃないかと、それを楽しみに体でこの神殿の階段を降りていこうじゃないかというような気持ちだったんじゃないかと思います。きっと神様は全てのものを与えてくださると彼女は信じていたからこそできたことじゃないかなと思うんですね。で、まあ、この、まあ、献金の話はその金持ちの献金とそしてこの やもめの献金という比較なんですけれども、まあ、今日お話ししたようにこの最初の立法学者の姿とそしてこのやもめの姿というものを私は、まあ、比べて考えたいと思うんですが、立法学者はですね、このなぜそういうふうになってしまったのかと、ね、長い衣を着たり人に挨拶をされたり神座に座ることを求めたりまたそれを願って喜んだりすることになってしまったのかというと、おそらくその彼らの求めた評価は人からの評価だったと思うんです。人々が自分をどう見ているか、まあ、明らかにそういう格好をして歩いたり長い祈りを捧げることで、ああ立派な先生だな、素晴らしい人だなと、おそらく信心深い人じゃないかなと思われたい、そういうこの、まあ、注目を浴びたいとか称賛されたいとかっていうですね、一種の承認欲求といいますかね、そういうものが彼らの中にどんどん強くなっていったんじゃないかと思うんです。これ誰でもあるんですよ。誰でも承認欲求というのはある。でも彼らの中にそれがどんどん強くなっていった結果としてこういうことになってしまったんじゃないか。また同時に尊敬されたいとか重んじられたいとかですね、この一角の人物であるように思われたいというような、まあもともとやっぱり彼らの中にあったそういう自己実現を求める気持ちっていうかね、なんかそういうものが彼らを醜くしてしまったんじゃないかなと、まあ、ちょっとこれは読み込みすぎかもしれませんが、なんかそんな気がするんです。で結局外見はね立派で素晴らしいかもしれないけれども、中身の全く伴ったり、むしろ中身が腐っていくと、そういうのはやっぱり彼らが人の評価を求めたからだと思うんです。人が自分のことをどう思っているか、どう見ているか、人々からどう思われているかっていうことが彼らの動機だったんですよ。結果としてそういうことになってしまったんじゃないか、まあ、それに対してイエス様は彼らは人一倍厳しい裁きを神から受けることになるよって言われてるんですね。人からは評価されてるかもしれないけども、神様の目から見たら彼らのやってることは間違ってるから神様から厳しい評価を受けるよと。一方ヤモメはどうかというと、彼女は神様に評価されたいと思ってやったわけではもちろんないと思いますが、結果的に神様から高く評価されているわけですね。イエス様はその代わりに言われたんだと思いますけれども、彼女は人がどう見ているか、人から認められたいとか重んじられたいとか、まあそもそもそういう思いは全くありませんね。で一方で僕はこの人が素晴らしいなと思うのは、この自分の不遇とか貧しさをね恨んだ感じがないんですよ。なんで自分はこんなに不幸になっちゃったのと、なんで自分はこんな思いになこんな目に遭わなきゃいけないのと言いたいとこじゃないですか、ね、神様に、神様なんで私は今こんなに不幸なんですか、こんなに貧乏なんですか、なんとかしてくださいと、ね、献金するぐらいなら賽銭箱から取って帰りたいぐらいのですね思いがあってもおかしくないと思うんですけど、彼女は全くそんな思いがない。で私たちのこの、まあ、人間の弱さっていうのはやっぱり自分がこううまくいってない、ね、自分がいろいろ失っていく、また損をしている、ひどい目に遭っているというと、どうしてもねそれをこう恨む、ね、不平を言う、文句を言う、なんで私がこうなんだと、こんな目に遭わなきゃいけないんだと言いたくなるじゃないですか、ね、でもイエス様がやっぱりこの人の、まあ、献金を褒めてらっしゃいますけれども、この人を褒めたのは全くこういうところがないんですね。むしろ感謝してると、貧しさを、自分がやもめになってしまったことをむしろ感謝してる。それは彼女が人の評価を求めてないからだと思います。いやむしろ神様がどう見てらっしゃるか、神様、彼女の思いは神様にただ向かっている。だからむしろ神に感謝してその気持ちを態度に表さざるを得ないというか、 さっき2枚の話をしましたけども、もう彼女の気持ちとしてはもう持ってるもの全部神様に捧げたとしても足りないぐらいの感謝あふれてる。そういう思いを神はご存知であって、その思いを称賛しておられるんだと思います。だからここでのこの律法学者とやもめの違いっていうのは実はとても単純で、ね、誰からの評価を求めているかっていうことだろうと私は思ったんです。だからこういうタイトルをつけたんです。でも私たちは人の国に住んでますから ね人々の中に暮らしているから、どうしても人の評価あるいは人と比較をする、ね、人々がどう思っているだろうか、そういうことにばかり目を留めてしまうし、もしそれが自分の願った通りじゃなかったら、ああ不平が出る不満が出るわけですよ。でも神様の評価を私たちは求めているとしたら、多分今まで不満に思っていたこと、文句を言いたかったことが止まると思いますね。まあ言ったとしてもそれは神様に言えばいいことですから。でも神様が私に与えてくださっているものに何か不足があるはずがないとこのヤモメは信じていたわけですね。誰がどう見たって貧しい不遇な女性ですけれども、でも彼女は全くそれを恨みにも思っていない。彼女の目はただただ神様に向かっていたんだろうと思います。だからこの捧げ物ができたんだと思うんですね。私たちはどちらの評価を求めているだろうかっていうことを問いたいわけですね。私自身に対してもやっぱり今の時代は人々からの評価、称賛、称賛ってもあれですけども、みんながどう見ているかっていうことがもう全てですから、どうしてもそこに影響されてしまいますけれども、でも私たちはこの私たちをお作りくださって生かしてですね、一人ごさえ惜しまずに与えてくださる愛なる神、その神を信じているのであるならば、この神の評価を求めなきゃいけない。今私がやろうとしていること、言っていること、私の生活がみんなどう思ってるかなじゃなくて、神様はどう思ってらっしゃるかなっていう、本当にこれは小さな違いですけども、まさに天地の違いだと思うんですね。神様はどう思ってくださるだろうか、誰も知らなくても、ああこれは神様が知っておられるし、神様は評価してくださる。そういう思いがまさにこのヤモメをイエス様の目に止まるその行動に導いたんだろうなと、私たちもそうあるべきだろうと思いますね。その神の評価だけを求められたのはこのヤモメの献金を褒められたイエス様ご自身ですから、イエス様こそが本当に純粋に神の評価しか求めなかった。神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わなかった。かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられた。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順だった、ね、評価されるどころか、極悪人として十字架に貼り付けになるわけですね、最後は。でもそれを求めた、それが私たちの主であるわけですね。それが私たちの救い主です。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになったと、フィリピ書に書いてある。なぜ神様はイエス・キリストに全てに勝る名をお与えになったのかというと、彼が神の評価しか考えなかったから。そのために自らがどう思われようと、そんなことは一切お構いなし、十字架の死にまで従われた。このヤモメを評価されたイエス様は、ご自分がそれ以上にはるかに勝るその姿を示しておられるわけであります。私たちは 今こういう時代に生きているので、どうしても人がどう見ているか、社会がどう見ているか、このそういうことばかり気になってしまいますけれども、この今日の小さなエピソードをですね、覚えて、自分は誰の目を気にしているのかな、誰の評価を求めているのかなということを考えながらですね、まあ、本当にさっきも言いましたけども、立法学者もね、もともと悪い人たちじゃなかったんですよね、でもどこからかこの道に恐れてしまった。本当にまあ人間の弱さということだと思いますので、私も含めて誓いの思いを込めてこのお話を読ませていただきました。お祈りをいたします。天の父様、尊い皆を心から賛美いたします。神のいない世の中では、人は人の目を気にするしかありません。そのために競い合い、争い合い、また勝ち負け、優劣をつけて自らの位置を確かめるしかありません。しかし創造主なる神を中心に据えた社会では、そういうことは起こりません。私たちを作りくださった方、この地上に存在させてくださっている方がどう思っておられるか、ただただその目を、その評価を私たち求めるものでありますように、この人の国の流れに、パウロが言いましたように、調子を合わせることがありませんように、このやもめのような晴れ晴れとした美しい純粋で素晴らしい信仰を持って、上や不満を言わず、あなたから与えられているものに感謝をして日々を過ごすものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。